ラミン小乱。
フラミン小乱。奄美大島の美しい生き物を紹介していただくキョラモンの時間でございますな。
はい、キョラモンの時間でしたけど、前回はちょっとねダメダメだったので、今回しっかり奄美イボイモリの生態的な特徴を話していければなと思います。
楽しみにしておりました。奄美イボイモリ。
はい、奄美イボイモリです。
意外とね一息で言おうとすると難しいね、奄美イボイモリ。
そうなんですよね、イが2回奄美イボイモリっていうこうイがもうすぐ来るので、
うん、
これ昔も奄美ってついたのって実は最近なんですよね。ずっとイボイモリイボイモリって言われていて、まあ、奄美イボイモリって言われるようになったのは実はつい最近、
つい最近
になってます。はい、
うんうん、
これ、まあ、生息地を今ちょっとこうどこに生息してるかっていうのを、はい、まあ、言っていきますけど、まあ、奄美大島と徳之島で、うん、沖縄の方にも生息してます。沖縄の、うんうん、まあ、渡嘉敷島とかね、沖縄島本島にも実はイボイモリっていうのは生息してまして、
はい、
昔はずっと奄美沖縄それぞれイボイモリ住んでますけど、全部がまあ同じ種類と考えられてたんですけど、
うん、
去年その沖縄に生息してるイボイモリと奄美に生息してるイボイモリは別種だっていうのが、分かって、そこから奄美イボイモリって呼ばれるようになりました。うん、まあ、そういった今日はキョラモンになります。
じゃあ奄美イボイモリっていう名前はまだ1年経ってないんだね、そう呼ばれ始めてからは。
です、そうですね、本当に奄美の固有種として正式になってからはまだ1年ぐらいしか経ってないです。う
ん、じゃあ最新のキョラモンですね。
最新の、そうですね、ちょっとこう分化した後の最新のキョラモンになりますけど、
うんうんうんうん、
なかなか滅多に見ないです、このイボイモリは。ナイトツアーしてても、
うん、
まあ、日中山の中に入ってもなかなか見ることができない結構レアなキョラモンになります。
へえ、見たことない？
2回だけあります。2回だけ見たことがあって、
うん、
あのそれはまあ夜みんなでちょっとイボイモリを探しに、もうみんなで探しに行こうっていうような、もうイボイモリをメインに探しに行った時があって、うん、で結構1時間ぐらい山の斜面にある側溝ですね、側溝をこうライト照らしながら見に行ったんですけども、うん、なかなか見つからなくて、うん、もういいかな帰ろうかなって思った瞬間にいたんですよ、うん、それがイボイモリとの初めての出会いになります。
あ、でも側溝にいるんだねやっぱり。
まあ側溝にもいたり、あとは水たまり付近にいたりとか、まあ、普通に斜面とかをね歩いてる時もあるんですけど、やっぱりイモリなので水辺の近くにあの生息が確認されてることが多いです。
なるほどね。
乾燥に弱いので、イモリなのでやっぱり乾燥してしまうとやっぱりこう死んでしまうので、まあ、水辺の近くにいる傾向にあります。
見た目がね結構乾燥に強そうなフォルムをしているので、水辺にやっぱいるんだっていうのは偉大だったね。
うん、そうですよね。
うん、なるほどね。なんかモンハンに出てきそうなフォルムなのに、砂漠に砂漠にいそうなフォルムなのに。
やっぱこう種類はイモリなので、まあ、湿った環境を、ね、はい、好みます。
なるほど。
で、まあこれも結構ね面白い特徴だなと思ったんですけど、
うん、
繁殖は今の季節ですね。1月から5月頃。行われていて、まあ、水辺の近くの落ち葉の下とか苔のついた岩とかのところにこう100個ぐらい卵を産むらしいんですけど、
うんうん、
まあ、その孵化した、まあ、赤ちゃんですよね、赤ちゃんはこう飛び跳ねて飛び跳ねて近くの水辺にこう落ちるように頑張って飛び跳ねるみたいです。で飛び跳ねた子たちだけが、まあ、成長してまたミニゴジラがどんどんこう増えていくっていうような、まあ、産卵というか孵化の仕方をするらしいんですけど、
飛び跳ねるんだ、うん、
飛び跳ねて近くの水に落ちるっていう風に図鑑とか書かれてます。
へー、飛べるんだね、ぴょんぴょん
飛べるみたいです。孵化の瞬間はやっぱり見たことない、さらにやっぱりレアのレアだと思うので、
うん
う
ん、
これはもう図鑑を見て、いろんな図鑑を見てどういう感じなのかってこう調べてたんですけど、やっぱどの図鑑も、まあ、飛び跳ねながら、うん、 近くの水中に落ちると。でその水中に落ちたものだけが発育を始めるっていう風に書いていて、なんかやっぱりこういろいろ生き物の世界って難しい厳しい部分もあるんだなと思いながら、
なるほどね、
時間を調べてました。
そっかそっか、その水の中に落ちれなければこう死んじゃうんだそのまま、
はい。で水の中に落ちればあのウーパールーパーみたいな、覚えてます、ウーパールーパーみたいな、
分かる分かる分かる。
最初は可愛いあんな形態をしていて、でそれがどんどんどんどんごつくなってごつくなって、最終的にはゴジラみたいなフォルムに変わるという。
そっか、両生類の幼生体っていうの、なんかエラのある姿は、はい、ウーパールーパーみたいな、
はい、
そんな感じなんだね、イモリも。
そうです、一緒です、全く一緒です。
うーん、あの姿いいよね、見れるとレア感があって、
かわいい、そうかわいいんですよ、
うんうんうん。
以前その星野さんすごい緑色の生き物が好きっていう話されてたの覚えてます？
よく覚えてらっしゃいますね大好きです、緑色の生き物、はい。
カエルがやっぱりすごく自分が好きな理由っていうのは、カエルのその緑色もものすごく好きだし、
うん、
やっぱりなんかこうオタマジャクションの時から自分好きなんだなって今話しててちょっと感じていて、
うんうん、
なんだろうな、だからこのイボイモリもすごく妖精の、妖精ってあのフェアリーじゃなくてあのちっちゃい時の妖精、
うんうんうん、
の時の姿もすごく可愛いので、あ、今ちょっと気づいたんですけど、すごく自分は両生類が好きなんだなって、この収録中に気づきました
両生類好きだったんですね。
両生類好きですね、
なるほど、
うん、間違いなく、
はいはい、
両生類、ね、
ギョラモンも両生類の出現が率は多くなってくるかもしれませんな。
そうですね、まあ、両生類まだね本当に今日を含めてこれ2種類目ですね、両生類、
うん、まだね、
両生類好きと言ってる割には両生類今2種類目で、これからどんどん増やしていこうと思ってるんですけどね、
はい、楽しみにしております。
奄美石川ガエルからその次が今奄美イボイモリっていう風に紹介してますだいぶ時間経ちました、
はい、はい、ではイボイモリ今ね生息地についても教えてもらいましたけど、他の情報も聞いていきたいなと思いますが、
はい、じゃあもう行っちゃいますね。食べるもの、まず食べるものです。食べるものは、うん、まあ、いろんな近くにあるクモとかミミズとかね、あとはまあ本当に昆虫とかもバクバク食べます。
うんうんうん、
でまああのいろんなね生き物を食べるので結構大きいです。お医者さん結構大きいです
なんか近所の小学生ボーイになった気分だわ今大きいんだよイモリはっつって、はい、
大きいんですよ。で大きさはまだ言いません。
あ、言わないんだ
大きさはまだ言いませんよ、最後に取っときます、はい、だってもう、はい、今日はもうキョラモンも言っちゃったしタイプも言っちゃったので、ね、引っ張れるのがもう大きさしかないんです、ね、
はい、じゃあちょっとそそられた状態で聞いておきます。
はい、まあ絶滅危惧種になってまして、
うん、
あとは鹿児島県の天然記念物になっているので、まあ、奄美大島鹿児島県に属してますので、これ、まあ、持って帰ると、まあ、違反っていうような種類です。
はい、
はい、で方言名も一応載っていって、まあ、聞いたことなかったんですけど、うん、
はい、
前に天マプヤって言ったの覚えてます？
あ、なんか言ったような気がするね。うん、
これ沖縄キノボイトカゲのことを言う方言らしくて、
うんうんうん、
で形似てるのでそれに近いのかなと思ったら、奄美イボイモリはソーディムリーです。
ソーディムリーって言うんだ。
そうか、もしくはソージムヤ
ー。うわー、わからんな。なるほど、
わ、わからんすよ。で、まあ、そういった方言で、まあ、聞いたことないですけど、まあ、そういった呼ばれ方をしていたみたいです。
ちゃんと名前があるのがいいね。
そう、あるやつとないやつあるんですけど、
うん、
アマミーボーディモリはソーディムリーって言われていて、なんか初めて聞いたなって思ってます。
ソーディムリー、
はい、まあ、アマミ大島に生息してるとは言ったんですけど、まあ、
うん、
その中でも、まあ、タツゴータウンとかヤマトタウン、ケンタウン、まあ、いろんなところに山の中の本当にこう水が 綺麗な水のたまりのところに比較的いる傾向にあります。はい、で大きさ的には14から20センチぐらいです。結構大きいです。
さらっといつの間にか言いましたね。14から20センチ、
はい、
手のひらぐらい。
そうです。
イモリでこのぐらいだと結構大きいね。
うん、手のひらに乗るぐらいですね。結構大きい形をしてます。メッシのトロフィーよりは、メッシがかけたトロフィーよりはちょっとちっちゃい。
ありましたね。はい、
はい。そんな生き物になり、まあ、一応年中見れる生き物になってるので、
うん、
まあ、奄美の森に入ってなかなかやっぱ発見は難しいんですけど、車から降りた方がやっぱり分かりやすいです。色も黒色を中心に黒とか、まあ、茶色色とかもいるんですけど、まあ、基本的に黒のカラーをしている生き物なので、うん、
はいはい、
なかなかナイトツアーとか車から見つけることは結構難しい生き物なのかな。歩いてこう近くの側溝をライトで照らしていって見つけた方がやっぱり近場で観察もできるし見つけやすい種類なのかなと思います。
まあそうだろうね、確かにね、うん、側溝の中ずっと見るわけにはいかないだろうしね。
はい、ただやっぱり気をつけてほしいのは、うんうん、やっぱりハブもいますし、
うんうん、
まあ、あとはいろんな危険な、ね、虫とかも、それこそハチとかね、やっぱり森の中に、ね、結構いますので、
はい、
まあ、そこの注意をしていただくことと、まあ、ナイトツアーでも見れないわけではないんですけど、やっぱりこうちっちゃい生き物で黒い生き物になるので、うん、結構ねロードキルっていう問題もこのイボイモリ言われていて、
うんうんうん、
なので車で走る際も道路上にイボイモリがいるっていう、イボイモリみたいなのか、イボイモリとかシリケイモリが歩いてる時もあるので、まあ、そういった種類にも配慮しながら観察をしてほしいかなと思います。はい、
相当難しいだろうね。車に乗りながらそこを判別するのは、
個人的にいる場所は結構限定しているとか限定され、うんうんうん、しているっていう印象で、まあ、こことあそことあそこだなっていうのがあるので、まあ、そこに行けば見れますし、そこでのやっぱり観察の仕方が大事になってくる生き物になってきます。やっぱりこう絶滅危惧種というか奄美の固有種になってますので、
はい、
まあ、その大事なキョラモンを 守りながら見ていただければ、あの生きた化石って言われていて、すごく他のイモリとフォルムが全然違うので、
うんうんうんうん、
そう、いや前半の時もうちょっとこう流暢に喋れたらよかったんですけどね。このイボイモリいいですかね。まあ、うん、それもまたですよね、全部がパーフェクトであってはいけないですよね。
いけないってこともないけどね、はい、たまにね流暢に喋れる回もあるからいいんじゃないでしょうか。
まあ、刺激をすると、うん、体の表面がこう肋骨が発達しているんですけど、その肋骨を刺激するとこう張り出して体を大きく見せる威嚇をしたりもする。
それなんか前半ちょっと言ってたよね。
そうそうそう、これを、はい、これをちょっと言いたかったんですけどね。そう、肋骨が発達している、まあ、種類になるので、
うん、
まあ、すごくこう原始的な姿をしています。
そっかそっかそっかそっか、威嚇するとっていうのはそういうこと でなんかね画像検索すると出てくるその恐竜みたいなフォルムになってる姿は、うんうんうん、じゃあ威嚇してる姿なのかもしれないね。
はい、ですねですね。結構 その写真が結構使われるので、まあ、気になる方はちょっとウェブを検索していただければと思います。
ね、ラジオだからね伝わらないですね。
そう、
はい、
難だからこれを伝えようとちょっと頑張りすぎましたね。ちょっと空回りしちゃったんですけど、はい、すごく貴重な生き物になります。で英語だとねクロコダイルニュートっていうらしいです。
いいね、クロコダイルニュートな、う
ん、クロコダイルニュート、
うんうん、なんかかっこいい名前になっちゃったね。
かっこいい名前。クロコダイル背負いました。
いいですね、バニーでしたね。
英語のやっぱ表現ってやっぱ違うなって思いながら、まあ、そこもなんか調べてて面白い、うん、ところではあります
ね。なんかでも英語の表現ってさちょっと荒い感じあるよね。
あ、そうそうそうそう、もう当てはめすぎ、
そうざっくりくくってきたなみたいな感じあるよね。
うんうん、入れ込んだなみたいな、
ね、それと比べると はい、表現ちょっとダサいけども繊細な違いを表現してる気がしますね日本語は。
そうイボ状の突起がいっぱいあるので奄美イボイモリットなかなか素敵な名前をつけましたけど、キョラモンの方はねミニゴジラキョラモンです。どうでしょう、はい、私のネーミングは。
いやもうねあのリサーチャーである研究員である周作さんに私の方は逆らえませんのでもうそうですかとしか言いようがございませんね。そうですか、今回はミニゴジラキョラモンになりましたか。
ミニゴジラキョラモンでタイプは鋼とドラゴンです。
はい、超強そうだよ。
太古からね生きてますからね、あの奄美が出来上がったぐらいの時にはもういた生き物に、まあ、クロウサギと一緒でずっといた生き物になりますので、
やっぱ島ならではでいいよねそういうのはね。もう他の地域だったら絶滅しちゃってるような種が残ってるっていうのは面白いね。
はい、ぜひ、まあ、次の回も実は今日生きた化石ウィークというか生きた化石を次の回もちょっと紹介しようと思ってますので、
はい、
いっぱい生きた化石キョラもいるんですけど、その中のもう一つ次回あの紹介していきたいと思いますので、ぜひお楽しみにしててください。
意外といっぱいいるんだね、はい、知らなかった。
意外とね生きた化石がいっぱいいるのって、まあ、その生態も面白いので、はい、
はい、楽しみにしております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
あれ
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 そうだそう、
まあ、別れタイミングですよ、
まあまあまあ、別れタイミング、これはちょっとじゃあ発表しますね。
いいんですか、
はい、あの韻を踏んでポケモンゲットだぜみたいな感じでやっぱりこう、ね、軽やかに終わりたいですよね。ゲットだぜ、うんうんうん、みたいな感じで、
うんうん、
でやっぱり入れたいのは島の方言をちょっと入れたいって思って、うん、島って結構面白い方言がチャッチュソレッチョソレッチョやみたいな、まずチャッチュチョを言う、
うんうん、
まあ島の方言が多いし、でも何が当てはまるかなって思った時に D っていう、はい、あの言葉を入れたいなと思って、はいはいはい、D ってレッツなんとかしようっていう意味になっていくんですけど、
うん、
でその D と何かの E のそのなんかこう韻を踏みたいと思っていろいろ方言を探して方言を探して方言を探して、うん、マンディっていうたくさんっていう意味が見つかったんですよ。
うんうん、
であとはもうこれをあとうまく言っていくんです。マンディマンディミオディイエイみたいな感じ、どうですか。
いやもうリサーチャーにね、はい、反抗するような
立場ないんで。いや怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
どうですかと、わかりましたと、
希望としては、希望としてはもう自分がマンディ1マンディ行って、星野さんが2マンディ行って、うん、で最後にミオディで締めれれば、
はい
はい、では行きます。では本日もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ではまたキョラモンを見つけていきましょう。マンディ、
はい、マンディミオディ
ミオディ、
そんなゆっくりペースでいくんだね。
パンパンパーンって、まあ1回目だからちょっと、はいはい、あれなんで、
わかりました、時期合っていくでしょう、
いきたいと思います、はい、ではでは、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。